こんにちは、深見和代です。今日も私が私に戻る時間お届けしていきたいと思います。今日はですね、イライラがこう積もり積もってというか、毎日のようにイライラして、まあ、怒り散らしてしまうということについてお伝えしていこうかなと思います。そうですね、なんか最近ですね、そういうまあイライラしちゃうっていうご相談が多いっていうのもあるし、まあ私もね、娘が小さい頃ですかね、イライラが収まらなくて、まあよく娘に八つ当たりしていたなっていうことも思い出しながらね、ちょっとお話をしていこうかなと思うんですけど、まあ私たちがこうイライラして怒っちゃう時ってあると思うんですよね。やめたいな、怒りたくないなと思うけど怒ってしまう。そんな時あると思うんですけど、怒りが生じてくるのって、二パターンあると思っていて、なんかこう、もともと、怒りを溜めていてね、いろんなところで我慢したりして、怒りを溜めていて、で、最後に、子供がお茶をこぼしたとか、音になんか言われたみたいな感じで、イラッとして怒りまくる。みたいな感じの時もありますし、まあ何かもともと出来事があって、で、その出来事をきっかけに怒り出しちゃうっていうのもあると思うんですね。で、一見これ怒る順番っていうのかな、なんかそういうのは違うかもしれないけれども、まあ大元にあったのは、やっぱりね、我慢だと思うんですよね。自分が何かしら、こう我慢をしているっていうことは、まあ、それだけでも心の中がいっぱいいっぱいなんだと思うんですね。要は余裕がないっていう感じ。で、余裕がね、こう自分の中にこう隙間があったら、心の中にもね、余裕があれば、まあ、何かね、嫌なことがあったとしても、おおらかに見守れたり、もしくはなんか嫌なことがあったとしても、怒るんじゃなくて、なんか工夫したりとか、その場で優しくね、なんかこう、目の前の人に声をかけたりとかができると思うんですよね。で、それができなくて反射的に怒ってしまう、怒りを出してしまうっていうことは、やっぱりね、自分の中にね、一番は余裕がないんだと思うんですね。で、なんで余裕がないかっていうと、まあもちろんお金がないとか、そういうこともあるでしょうし、時間がないっていうこともあるでしょうし、焦っているっていうこともあると思うし、気持ちに余裕がないっていうこともあると思うんですよね。で、気持ちに余裕がないっていう時って、やっぱりお金にも余裕がないし、時間にも余裕がないし、あとね、体にも余裕がなかったり結構します。疲れていたり、あとはこう、眠いのに眠ってなかったりとかね。だから全体的に自分に無理をしている時は、なんだろう、無理をさせている時っていうのかな。そういう時はね、イライラが出やすいなと思うんですよね。でね、怒りって心理学では二次感情と言われています。二次感情って何かっていうと、怒りって怒る前にもっともっとその下に本当はね、もう一つ手前に感情があるって言われてるんですね。で、それは何かっていうと、悲しみとか寂しさとか孤独とか、そういうネガティブな気持ちが自分の心の奥の方にあって、だけどそれをこう感じてしまうのは、まあ、怖いし、まあ、悲しくなっちゃうじゃないですか。だから怒りとして表現してしまうっていうことが私たちにはあります。でね、よくまあ子供に怒っちゃうとか、まあ私も子供によく怒ってましたし、もう手もね、あげたことっていうのもいっぱいあったし、なんか無視したりとか、なんか大人げなかったなーって今思うとね、思うことがいっぱいあるんですよ。で、その時は本当にね、私自身が余裕なかったですね。あの時はもちろんね、なんか旦那さんともうまくいってなくていっぱいいっぱいで、頭の中は、ああ、なんか夫に嫌われてるのかなとか、この先ずっと3人でやっていけるのかなとか、仕事はつまんないなとか、PTA もつまらないなとか、あの人にこう言われてないかなとか、もうずっとそんなこと、頭の中でいっぱいいっぱい考えていたから、もう生活を楽しむとか生活に余裕があるっていうことも本当になかったし、で、お金自体ももうどれだけ使わないで貯められるかっていうことがすごく中心になっていて、楽しく使うっていうことがね、全然できなかったんですよね。常に常に こうなんだろう、先細り、お金は使わない、楽しくならないみたいな自分に制限をかけていたのでね。で、そこって結局我慢になっちゃうから、あれしないこれしない、あっちやっちゃダメ、そっちやっちゃダメみたいな。だからその我慢がね、いつも娘に向かっていたなーって思うんですよね。で、あの時に比べて、じゃあ私が何が違っているんだろうって思った時に、まあ一番大きいのは、やっぱり体も心も自由になれているっていうことかなと思いますね。仕事じ、その時はやっぱり専業主婦だったりして、娘とずっと二人っきりって自由はないですし、今であればフリーランスって仕事もあるし、で、お金も夫が稼いできてたけど、まあでも私は自分の貯金を崩してたっていうことで、そんなに自由もなくて、今はフリーランスなので自分で稼いだ分は自分で使えるっていう風になってくると、まあお金もね、時間もね、どちらにしてもまあ余裕があるっていうのは今だったりするんですよね。じゃあ昔の私にもしね、なんか今だったらどんな風に声をかけるかなと思うんだけどね、なんかね、もっともっとこうわがまま言っていいよって言ってあげるかなと思いますね。あとはまあね、娘をね、育ててる時に本当ね、いっぱいいっぱいで、正しくあろうってしててね、楽しむっていうか本当になくて、すごい怖かったんですよね。この子はどうなっちゃうんだろう、私みたいになっちゃうんだろうかみたいな、すごいすごいすごい怖かったんですよね。だからね、なんかその怖さって何かって、やっぱ自分を信じられないっていうことだし、この世界を信じられないっていうこと、一人頑張らないと誰かに責められちゃうし、一人頑張らないと誰かになんか文句言われちゃうしみたいなね、そういうなんか被害妄想の世界に私は住んでたんですよね。で、今は被害妄想の世界っていうよりは、まあ嫌なことがあっても、まあ自分の責任だし、まあいいことがあっても自分の責任みたいに、自分のこう、世界を誰かに何かされるっていうよりも自分が作っているんだなっていうふうに考えられた時に、ちょっとこう自分の自由度が上がってね、もっともっと余裕を持てるようになったなっていうふうには思ったりしています。ちょっと話がそれたね。で、まあなんか自分のね、やっぱりこうイライラしちゃう原因って、さっきもお伝えしたみたいに、根本はね、悲しみだったりとか、と寂しさだったりとか、結構孤独から来ることってあると思うんですよね。なんか女性ってやっぱりこう日常の嫌なこととか、お友達に喋れたりとか、あとは子供に喋れたりとか、まあ夫に喋れたりとかして、自分の中にあったこう気持ちの中のタンクみたいなものがちょっとこう緩やかになるというか、余裕ができる。だけどそれが誰にもできなくて、一人で全部抱えてると、まあ結局余裕がなくなって爆発して、まあ子供に八つ当たりしちゃうっていうことがあると思うんですよね。だから目の前の爆弾を引くのは子供なんだけど、本当はその子供にイライラしたいんじゃなくって、心の奥の方にね、寂しかったよっていうこととか、これからが不安だよっていうこととか、私一人ぼっちになっちゃうんじゃないのかなっていう不安とか、誰も私のことなんて見てくれないんじゃないのかなっていう疎外感とか、ああなんかこれからも一人でなんか生きていくのかなみたいな、そういうね、すごい寂しさとか悲しさっていうものがね、実は心の奥に潜んでいたりするんです。でね、その分の涙をしっかり流してあげるっていうのはすごくすごくすごく有効で、まあちっちゃい子に我慢した悲しみとか寂しさとか孤独とか、そういうものに触れられないように触れられないように怒りとなってしまうことがあるから、本当は心の奥底で悲しいなって思うこととか、寂しいなって思うことをごまかしてないかなっていうのは大事かなと思います。で、それは多分、なんか子供のね、何かきっかけで爆発するっていうことはあるかもしれないけれども、それはね、子供はダミーであって、もっともっともっと奥に、本当は自分がとっても悲しかった記憶っていうことが残ってるんじゃないのかなと思ったりはしています。で、その傷を癒すには、その傷をしっかりしっかり見てあげること。変にポジティブぶったり、変に強がったりとか、克服してるんだ、みたいになるんではなくって、ああ、そこに私の古傷が残ってるんだなってしっかり見てあげることは大事かなと思います。で、その傷は、 もう 100% 治そうともっとしんどいので、もう 100% は治らないから、未だに私もなんか傷がうずくことは全然あるし、ただその傷をなかったことにしないこと、なかったことにずっとしてるといつまでもそこが地雷となって何かあった時にうずいちゃう。だからこそそこはしっかりしっかりしっかり見てあげることが私は大事かなと思います。で、その傷をしっかり見てあげるっていうことが傷を癒すこと。だからこそその作業はどうしても怒りが収まらないっていう時には必要かなと私は思っています。でね、それをねやっぱりできるようになると、むやみやたらに怒るっていうよりも心に余裕ができます。だからね、おすすめだなと私は思っています。ということで今日はですね、イライラしちゃうその気持ちの奥にあるものについてお伝えしました。ご参考になったら嬉しいです。じゃあね、バイバイ。